青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き漢方薬剤師の大久保愛先生をゲストにお送りいたします。大久保先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は先生にもう食べる腎活の実践編をお話ししていただきたいんですけれども、はい、休憩の間にお話聞いたんですけど、うん、先生実はすごい飲むのがお好きだそうです、はい、
あ、そうなんです。秋田出身なんでやっぱり日本酒飲みますね。
そうなんですね、まあ、結構いける感じですか。
そうですね、まあ、日本酒が実家の方に帰ると多いんですけど、はい、まあ何でも飲めます
でも、はい、結構飲めちゃう方ですか。
そうですね、遺伝子検査とかしたら一番レベルの高い、う
ん、かっこいい
秋田県多いんだと思います。そういう、
もともとね、はい、地産地消じゃないんですけどちゃんと米から育ってるよっていう、はい、だけどそういうふうに飲んでもね、この間のお話の最後にありましたけど、はい、崩れない体っていうのを毎日実践されてるってことですよね。
そうですね、やっぱでも私なんでそんなに体強いかって思うと、多分すっごいちっちゃな不調の時に、あ、直さなきゃって、その習慣見直さなきゃって思うんですよね。もともとそのアトピーだったっていうのも あるんですけど、なんか、まあ、細胞の状態を可視化できるのが皮膚だと思うんですけど、その皮膚に私は炎症が起きやすいんですよ、
はい、
特になんか鼻の脇とかが赤くなってきたりとか、あと漢方だと口の中の下の状態を見たりとかするので、はい、まあ、鼻のあたりに赤みが出たなとか、ちょっとプツって湿疹ができたなとか、下顎毛が分厚くつき始めたなとか、あとはちょっと便が少し粘性がありそうだなとか、スルッとしてないなとか、その不調では全くないんだけども、多分普通の人が無視しそうな部分を発見するんですよ。
でもそれ皮膚に現れると少し分かりやすい感じはありますね。はい、炎症が体に教えてくれるっていう感じですもんね。うん、はい、そうした時にこう見直そうって思われる。
そうですね、あ、やばいと思って。でもやっぱ体もそういうことを感じてる時っていつもよりちょっと重いなとか、朝だるいなっていうのをよくよく考えるとあったりするので、
はい、
あ、なんかすっきりさせようみたいな気持ちで、まあ、腸の状態を整えて肌の状態を良くしてっていうことをすぐに調整しようとします。
もう不調があったらピッピッてこう潰していくような感じなんですね。その時はやっぱりあれですか、はい、こう食べ物を少し消化のいいものにしたりとか、うん、
します。やっぱり、まあ、梅干しとか大根とか、まあ、あとキャベツとか
いつもよりキャベツ多く取ろうみたいな感じですか、
は
い、
そう、味噌汁の中にいろんな乾物を入れるとかもしますね。あとキノコ類とか、なめことオクラとアオサとか、なんかひたすらそういうようなもののスープとか味噌汁とか作ったりします。
キャベツ絶対いいっていう風にお伺いしたんですけど、はい、今お話先生がちょっともしかしたら不調って言った時に選んだ食材っていうのは、はい、他にそのキャベツ以外でこの腎活についておすすめだよっていうのは何個か教えていただけますか。
私が結構好きでやってるのが、はい、仕事中とかで結構多分コーヒーとか飲まれる方多いと思うんですけど、忙しい時ほどやっぱそういう常習的に飲んでる水分っていうのも気をつけなきゃいけないし、
はい、
あとはまあちょっと書籍にも書いてるんですけど、尿がちょっと濃い黄色ではなくてこう透明に近づくようなぐらい水分取んなきゃいけないなっていうのもあるので、はい、まあ、水分摂取量っていうところに注目してるんですよ、
はい、
で私がよくやるのがコップの中に梅干しと昆布も3センチか5センチぐらいの入れてお湯入れるんですよ。
あ、梅昆布茶
それを何回も継ぎ足しできるので、はい、途中ぐらいからこう梅干しほぐしたり昆布も柔らかくなったり食べたりするんですけど、
はい、
コップで作ってもいいし 500ml とか入りそうなので大きいボトルで作って、まあ、昆布だけそこで昆布水作っといて、で梅干しと合わせて飲むとかもするんですけど、
それはやっぱり昆布のミネラルも取れるしっていうことですよね、うん、
はい、あと胃腸のケアにもなるので、
はい、
そう、梅干しと昆布で消化をちょっと助けてあげようかなみたいな。
お湯で割ってちょこちょこ飲んで、
で
もそれは少しこうあれですよね、はい、だから養生のちょっと不調だなと思った時にやられる、
うん、救世主的な、はい、仕事中に飲んでることが多いです、
はい、梅とこれ本当に昆布は昆布入れて
昆布そのまんま
入れて
たまに食べます。ちょっと仕事で遅くなりそうな時 もう食べちゃいますね。ちょっと小腹が空くじゃないですか、
はい、
その時にそこに漬け込んでた昆布をちょっと食べたり、梅干しほぐして食べながらお湯足してそれ飲みながらみたいな、はい、
でも本当にその養生水みたいな感じですもんね、はい、それがやっぱり先生の呼吸精神的な感じで。
そうですね、忙しい時によくお供としている存在ですね。
他に先生がなんか素材として、うん、さっきキノコもいいとかもおっしゃいましたけど、うんうん、他にありますか？なんかこれってたくさんあるとは思うんですけど、は
い、いろいろあるんですけど、私がもう単純に好きでよくやってるのがなめこをたくさん使うことをします。
なめこ、
はい、やっぱ便通が良くなるっていうのもあるし、はい、割とお鍋の中に入れるんじゃなくて、
はい、
お鍋の、まあ、タレとかも自分で作ってるんですけど、
はい、
そのポン酢みたいなものにあのなめこをいっぱい入れたタレを作ると、
はい、
美味しいんですよ。
もうそのタレにも入れちゃうんですね。
そうです、うん、もうなめこ、
はい、
とろみ成分として使うことがありますね、
はい、
麻婆豆腐のとろみをなめこでつけたりとか、スープのとろみもなめこ、だからとろみが必要な時になめこを入れるみたいな。
なめこってやっぱり見るからにキノコでいいですけど、どういった一番いい効能というかあるんですか？
やっぱその私が腸の状態がどうだろうっていうのは結構、まあ、腸と口の中の下の状態と皮膚とかよく見るんですけど、
はい、
私にとって腸内環境整えやすいのが結構なめことかキャベツとかだったりして、
はい、
でなめこも手軽に取れるなって、ね、うん、なんかパックで売ってるじゃないですか、
はい、
もう1回分みたいな感じで100円とかで、
はい、
その手軽さ安さ、
確かにお味噌汁に入れたらね、それで終わりですもんね。
特になんか切ったりしないでいいじゃないですか、
はい、
ポトってなんか袋に入ってる100円ぐらいのをそのまんま入れるだけでいいので、もう何も考えずに腸内環境が整うっていう。
確かに手軽さではこうね、キノコだったら何か調理しなきゃいけないですけど、なめこそのまま入れるだけですもんね。
何も必要ないっていうのが、うんうんうん、あの忙しい時とかにはいいなっていうのがあります。
なるほど。あとそのキャベツ、うん、あの生でも別にあの焼いても、うんうん、あの煮てもいいよとおっしゃってたんですけど、
はい、
この調理法のおすすめとか何かポイントとかあったら教えていただきたいんですけど、
まあ、全般としてキャベツではなくて調理方法としてはやっぱり高温調理にならないようにするっていう、
高温調理、はい、
はい、やっぱエイジスって糖化したものを食べるっていうのは老化につながってしまうので、
はい、
まあ、私が心がけてるのは、まあ、人とコミュニケーション取ったりだとか、すごく幸せを感じるような時とか、外食してる時とか、そういう時に何でもできるように家の中ではなるべく高温調理をしないで、
はい、
その守りの食材、食レシピみたいなのを使うようにしてるんですね、
はい、
だからなるべくこうエイジスが発生しないように煮るとか茹でるとか蒸すとかっていうのは100度を超えないじゃないですか、油じゃないから、
はいはい、
だからそういったものを選ぶようになるべくしてますね。
なるほど。先生はじゃあ外じゃなくて家はもう守りの食で、なるべくこう外で食べるものとは違う、その高温調理しない、こう優しい感じ、食材にも優しい感じ、透過しないようなものの調理法を心がけてるっていうことですよね。
そうですね。
確かに蒸したりねしたりしたらもうそのまんまですもんね。
はい、
なるほど。それ守りの食事、はい、
はい、食材の味を楽しむっていうのも、健康食って我慢な感じがすると思うんですけど、
はい、
いろんな食材を取り入れることも健康食にとっては必要なので、
うん、
まあ、すごいたくさんの種類、今まで見てなかったような、例えばココナッツオイルとかアマニオイルを使ってみるとか、今までもやしとかなんかほうれん草とかだけだったのがルッコラとかディルを使ってみたりとか、はい、パクチーを取ったりとか、多分種類が増えるんですよ、
うん、
だから健康食って制限されるものだと思われがちなんですけども、
はい、
意外といろんなもの、バリエーションが増える、豊かにする、うん、食卓を豊かにするものにもなると思うので、
はい、
まあ、この調理方法もそのあんまり揚げ物とか衣つけたりとかしないから、
はい、
つまんないだろう、満足しないだろうって思われがちなんですけど、
うん、
見てる食材の種類も多いし、
うん、
アレンジを美味しくするためにも、うん、いろんな食材の旨味っていうのを活用していくので、
はい、
まあ、栄養価も高く、いろんな食材をミックスして、
うん、
しかもそんなに高温調理だとか煮込みすぎたりとかすると栄養がなくなってしまうものとかもあるので、はい、すごく時短にもなると思うんですよね、
はい、 ね、だから揚げ物とか先生もそれはもう外で美味しく食べて、はい、家では
そうです叶わないですよね外の天ぷらとか
そうですよ、ね、
とんかつには、
うん、それはそっちにお任せしてっていう先生のこう食生活のルールってことですよね、はい、あと先生なんか今お話もしてその糖質っていうのがね、はい、こう良くないっておっしゃってましたけども、はい、本にもあるんですけど、はい、何かを食べる前にキャベツを食べるっていう習慣っていうのは本当にいいんでしょうか。
そうですね、まあ、キャベツだけではなくて食物繊維が取れるものであればいいと思うんですけど、うん、はい、まあ、キャベツを常備しているっていう前提で、はい、まあ、キャベツを取っていただくと、まあ、血糖値の急上昇というのが抑えられるので、うん、食後にまあすごく眠くなってしまったりとか、うん、あとは血糖値が急上昇してしまった場合には体の中で糖化がその時に進んでしまったりするので、
はい、
まあ、なるべく血糖値が高い状態っていうのを作り出さない方が健康維持のためには、まあ、必ずと言っていいほどいいことにはなるので、食事の初めの方にはキャベツ食べていただく習慣つけていただけるといいかなと思います。
とにかく食物繊維を摂る習慣、
はい、
それってよく居酒屋さんでこうキャベツとか出ますけど、うん、はい、あれだからすごくいい習慣ってことなんですね。あ、そうですよね。ね、塩昆布とかでちょっと落としとかで出ますけど、はい、あれすごいですね。
もう先にあれを食べた方がいいですね。
でもそれは生でもいいわけですもんね、はい、でもそしたら自分の自宅の時にちょっとキャベツを本当何枚かパッとお皿に置けばいいだけですもんね。
そうですね、それで塩昆布振っとけば、
そうですよね。そしたらそれを食べてはいこれから食前キャベツみたいな感じにする習慣は、はい、とてもいいっていうことですよね、
はい、
でもそれすぐ実践できます ね。
そうなんですよ、まあ、消化の働きも助けるし腸にもいいのでぜひ取り入れていただきたいですね。
はい、ありがとうございました、はい、先生、次回は皆様より久保先生に寄せられた質問にお答えいただきながらお話聞かせていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ここまでのお相手は青柳ゆきと
大久保愛でした。
大久保先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。